それでは小島さんお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日は122ページの前種の句から125ページの正の句までをやらせていただきます。最初に丸山さんからご指摘があったんですけれども、人の句のところの一番最後のあるのを守りがたいとこあるのを守りがたいこともまた苦ですというところ、私漢字が間違って譲るっていう字にしているので訂正をお願いします。それと前主の句の一番最初の行の前主見て味っていう字を消してください。はい、では本文を読みます。前主の句、安全な生存状態。前主の句には3つ。1、人の句と2、阿修羅の句と3、天の句です。人の句、それもまた人には8つの句があるのです。すなわち、日体教にそれと同じく、生もまた句です。老もまた句です。病もまた句です。死もまた句です。愛する者との別離もまた句です。温存する者と会うのもまた句です。求めて得ないこともまた句です。あるのを守りがたいこともまた句ですと説かれています。調べた語句、八つの句とは、人生の苦悩の根本原因である生老病苦を宿といい、これに愛別離苦、愛する者に別れる苦、温存へ苦、恨み憎む者とも会わなければならない苦、休符へ苦、欲して求めてもなかなか物事が得ることのできない苦、五陰浄苦、人間の心身の形成を5つに分けた五陰である色、受、想、行、色から生ずる苦痛が盛んに起こる苦の4つを加えて8苦という。注釈30の308ページによると、8苦の第8は五陰浄苦であり、原点もそうである。本論には理由は不明であるが、あるのを守りがたいことになっているとある。ここでちょっと疑問がありまして、あるのを守りがたいこととは執着のことなのでしょうか。ここで何かお話ありますでしょうか。
はい、五音浄苦と書いてあったり、まあ、陰っていう字、これも五音浄苦って読むんだけど、本当はね、五浄音苦なんですよ。
五浄音苦、
うん、五つの盛んな運の苦というのが、言語に忠実な翻訳だと、例えば水野光源先生の仏教用語の基礎知識に書いてあります。
あ、そうなんですか。
うん、で、その五音浄苦っていうのは、中国人であった語訳だというふうに言われているんです。それ、それからですね、これは、原文、パーリ語の原文読むとね、その、色受想行識から生ずる苦痛が盛んに起こるって意味ではありません。
そう
ではなくて、要するに、すべては苦であるという意味です。
すべては苦である。
だから、生老、ここも間違ってる。八つの苦、人生の苦悩の根本原因である。生老、病、死、苦。ここ死ぬ苦ね。病の後。
はい。
生老、病、死。
死、はい。
死ぬに入れておいてください。
はい。
苦を死ぬと言って、それに愛別離苦と温存へ苦と、愚不得苦とを入れて、それ7苦でしょ、
はい、はい。
で、その他なんであれ、およそ人間の体がある限り、みんな苦だよっていうのが、その五条運苦なんです。
おぉ。
はあはあ、だからあるのを守りがたいのは元法場大師がどうやっておっしゃったのか分かんないので、ちょっとよく分かりませんけども、意味はですね、宿泊の意味は、最後五条運苦だとすると、 要するに先ずるところすべてのところものは苦であると、大体阿言経には書いてあります。そうです。
ありがとうございます。
はい、他の方何かありましたら。何をでした？次行きましょうか。
はい。はい。次行きます。性の苦。そのうち、性は他のすべての苦の根本でもあります。それもまた、胎性、卵性、湿性、火性の4つの小所から生ずることを説かれているけれども、ほとんどは母の胎から生まれるのです。これに関しては、最初、中宇から母の胎に入るときにも、苦がこのようにあるのです。中宇すべては人力を持っています。国を行くし、天眼と同じく、遠くの少所もまた見ることができるのです。それもまた、業の力によって、四つの誤った現れが浮かぶのです。例えば、1、大風が起こったのと、2、大雨が降ったのと、3、空が暗くなったのと、4、多くの者のわめく声、恐るべきと知られたもののような行況として浮かんだので、業の善悪の通りに非真実の重の思いが生起することになります。すなわち、1、私は無量宮に入るというのと、2、宮殿の楼閣の上に登るというのと、3、座に登るというのと、4、草の小屋に入るというのと、5、葉っぱの家に入るというのと、6、草の間に滑り込むというのと、7、森の中に入るというのと、8、壁の穴に入るというのと、9、藁の間に滑り込むといって周囲するのです。10、そのように周囲するのと、父と母が成功を行うのを遠くからも見て、そこに行くのです。調べた語句は、胎性は母体から生まれるもの、人類、獣類を指す。卵性は卵から生まれるもの、鳥のようなもの。湿性は湿気の中から生まれるもの、ボウフラや虫などを言う。ジメジメしたところから生まれる。火性は過去の自分の業の力によって作り出された存在。天人や地獄の主情などはこれに属する。辞書に愚者論八巻より、人間は胎性で、餓鬼は胎性のものと火星のものとがあり、天人、神々と地獄の主情とは火星であり、畜生は胎性のものと、卵性のものと湿性のものとがある。中も火星であるとありました。少所とは死後生まれ変わるところ。中とは意識を持つ生き物が死の瞬間から次の生を受けるまでの間の時期。人力とは神の偉大な働き。虚空とは空間、虚にして形質がなく空であり、その存在が他のものに障害とならない。天眼、天眼、天人が所有している目、主情の未来の生死を知る能力がある。無量空とは無量で限りない。空とは宮殿。楼閣は立派な御殿や高所の建造物。座とは仏像の胎座とありました。試薬疑問などおきます。性は他のすべての苦の根本です。四つの小所から生ずると説明されているけれども、ほとんどは母体から生まれます。最初、中宇から母体に入るときにも苦があるのです。中宇すべては人力を持っています。国を行くし、天眼と同じように遠くの少々を見ることができます。以下は日本語訳原文と同じです。ここで疑問に思ったのが、四つの誤った現れ、一番の大風が起こったのから、4番の多くの者のわめく声というところの謝るという意味がわかりませんでした。普段私が使っている謝るという意味とはまた違った感じがしました。 それと非真実の十の思いの箇所の非真実というところの意味もわかりませんでした。ここで何かお話ありますでしょうか。
はい、何かありますでしょうか。なんかいっぱいありそうな感じがしますが、
はい、はい、
つまんないことですけど、漢字の読み方ね。
はい、
漢字の読み方をね、一応きちっと揃えておいた方がいいでしょうね。正の句ってこれ正って読むんですね。
正、
うん、生きるってじゃねえ、はい、仏教の漢字は原則的に一つの漢字に一個の読み方しかないんです。だから生きるって書いたらいつも正って読むんです。
はい、
だから小の句で小の句、そのうち小は他のすべての句の根本であります。それもまた大小、乱小、失小、化小、これ化小ですね。
化
小、化小の4つの小書から生ずることを説かれているけれども、ほとんど母の体から生まれるのです。
はいはい、
などなどで、仏教 の、 あの漢文を勉強すると、あの普通なんか一個の漢字に何種類かの音読みがあって嫌なんですけど、仏教はね、あのほとんどの漢字が一個だけなんですよ。決まってるんですね。決まってないのがごく稀にあって、それは例えばあの 楽っていう字を、音楽って楽、音楽っていう楽って読んで、それから普通はあの楽、苦楽の楽って呼んで、うん、願いって意味の時だけですね、行って読むんですね、うん、願う楽って言うか願行って読むんだけど、それくらいかな。あと 2,3 ちょっとにいくつか読み方があるのあるけど、普通はもう全部決まってますので、小と来たらもう必ず小、と呼んでください。
はい、はい、
そして、他何かありますか。
はい、はい。
はい、はい。
あ、いいでしょうか。あ、ここ、私も、トキさんの疑問のところと一緒で、すごいなんか難しいなと思ったんですけども、例えば、4つの誤ったあられってこれどういう意味かなと思って、英訳を見たら、英訳では、4つの誤ったあれ、現れのところが、4 confusions ってなっていて、まあ、これはまあ、チベット語だと、なんでしょう、桜とか作語とかっていうことなのかなとか、その次の非真実の十の思い。で、思いっていうところは英訳だとパーセプションになっていたので、うんうん、まあ、知覚が真実でないっていうことなら、これまた作語とか幻想っていう意味なのかなというふうに、解釈はしたんですが、どうなんでしょう。
ちょっとチベット語は探しておきますが、今、急に探すの大変な、ここやな、バルジョーベ。あの体にあるときに、こういうのにあるのです。こうしてみよう。遠く、ここだな。で、やん。もうの力によって、あら、私が間違ってるのかしら。ナンパあるわ。これナンパって言うの？ちゃうよね。
見つけました。
はい。
4つの誤った現れっていうところの、誤ったっていうのは6パっていう言葉で、
ね、
だから桜の言葉とは違いますね。ね、ですね、間違った、本当に間違った。ミステイク、エラー、ロング、フォース、インコレクトですね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ロッパ。 ロクパっていうのは言語は、トゥカムバック、なんか方向が違うというようなところから始まって、うんうん、
行って帰るところみたいなね、
それで
その逆向きというような
違うところへ帰ってくるというのはそんな意味みたいですね。どうやら語源はあの違うところへ帰ってくるみたいな、はい、まあ、間違った誤った、うん、ということみたいです。4つの誤った現れ、まあそのこれは、何の話をしているかというと、中央にまず人間がいるわけね。その前のせいで死んで、で四十九日間中央にいます。でそこからそのお母さんの体へ入っていく瞬間について書いてあるわけ で中央にいる間は普通の我々と違ういろんな力を持っていて、まあ、虚空を飛んでいったり、天元と同じく遠くのところを見ることができるんだけども、でもその業があるから、だからその仏様なんかどっちかちゃんと見えるわけじゃないんですよね。だからなんか中央の中で風が吹いたとか雨が降ったとか空が暗くなったとか、こう多くの人の声が聞こえるとかいうあの恐ろしいものが、起こると、そうするとそこからあの業によってさらに非真実の塔の思い、非真実の塔の思いってなんやろね、ちょっとがまあ起こるんです。時間に書いてですね。で、それはだからいい方から悪い方へずっと書いてあって、そのすごいいい宮殿に入っていくというのからですね、藁の間へ入り込むな、次は生まれ変わったら藁の間にいるなんかウジ虫かなんかになるなとか思うのまであってですね。で、そうやってると。お父さんとお母さんが人間かどうか分かりませんけども、そのセックスしているのが見えて、おあれ行こう言って、そこへあのその中部にいる主将が行ってお母さんのお腹へ入るとこういうことなんですね、
うん、はい、ありがとうございました。
本当かどうか分からないね。クシャロンのあの八巻のあたりには大変詳しく書いてありますね。見てきたようにね、あんたどこでそんなもん見てるというふうに、その中央から生まれてくる前の、あの死んでから中央を通って生まれてくる前の間が書いてありますけど、あ、そんなんなんですって。だからここで面白いのはね、あの、
はい、
親が子供を選ぶんじゃなくて子供が親を選ぶんですね。
うん、
だからその子供が中央にいて、 あのところへ行こうと思って、母の中へ入るということが一つ、それから母と父とのそのまぐわいによって肉体ができて、そこへその中央にあった新相続がポコッと入っていくわけね。だから、
はい、
新相続は前の世からもらって、肉体は今その父と母からもらって、その両方が合わさって、生命ができるという考え方なんです。
おお、なるほど、うん、すごい。
他の方は何かありますか。
はい、中村です。
はい、
このクシャロン八巻のこの青字で書いてあるところが私は非常になんか面白いなと思って見てます。円は対象、絵描きは対象と希少でという、その、この失笑とか、湿気の中から生まれるものとかいうね、皆さん多分生物でやられてるけど、あの、パスツールの白鳥の、もう生命は自然発生しないというのを真っ向にこう否定しているような、これがなんか嬉しいな。
アリストテレスがね、ほぼ同じことを書いてますね。アリストテレス の, あの生物学の方に。だから多分ね、ギリシャのそのアリストテレスなんかの思想がインドへ伝わって、インドとギリシャとは通貨でしたからね、その当時。だからあの両方で影響しちゃって、仏教があのギリシャに影響したのか、ギリシャがあの仏教に影響したのか分からないけど、当時大体こんな風にみんな思ってたみたいです。
はい
はい、
面白い
です。面白いですね、はい。
あの、これね、いいですか、まあ、誤ったとか非真実のとかっていうのなんですけども、うん、これって、その、結局、その、中にいるときに、その、見るものとか、現れてくるものとか、浮かんでくるものとかいうのが、全部、本物でないという意味なのですか？
そうですね。あの、で、その、中央にいる新相続は、感覚器官を持ってないです。その、現に微絶心、目と耳と鼻と舌と体を持ってないわけですから、そこへどんなものが浮かんできても、感覚器官から入ってきてるわけじゃないので、全部非真実なんですよね。じゃあなんで見えるのか言ったら、その、現に微絶心、二の意というものの中にある、その業によって、見えるわけです。はい。
でも天眼と同じように見えるとか、っていうのが、じゃあその目で見てるんじゃなくて、
修正効かないね、なんか。あの、天眼のように見えるのは別にこれは褒めてるわけではなくて、あの、目がないけれども、ちゃんと見えるということを言ってるんだと思うんですよ。でもそれは何で見えるか、業の力で、夢見るみたいに見えてるんだということだと思います。この辺は、例の、悪評高いチベットの死者の書を読んでいただくといっぱい書いてあるけど、
悪評高いんですか？
そうですね。あの、日本で翻訳されているのは、2種類翻訳が出ていて、一つはね、あの、大江さんっていう人が訳して、英語のやつから訳した古いやつがあって、これがベストセラーになったんです、ある種のね。で、これはね、誤訳だらけ。あの、もともとの英訳も、まあ、あの、なんていうんですか、スピリチュアリティ流行ってた時代の英訳で、チベット語に忠実じゃないし、それからそこからの、その、大江正則さんとかいう翻訳もあんまり英語に対して忠実じゃないので、川崎先生かいうチベット語の先生がね、あの、もう一回チベットのやつからきちっと訳し直したのがあるんですよ。でもそれもあの、もともとテルマなんです。それで、任満派のある人たちが伝承してたやつで、ちょっとねと、読んだらちょっとねと思いますね。はい。あの、いかにもテルマらしく楽しいんですけど。
あの、ソギャル・リンポチェの役は、大迫さんという人、大迫正弘さんと三浦淳子さんという役が。
はいはい。あれは、その、もともとのテルマそのものじゃないでしょ？
ああ、
はい。
そうか、そういう意味でね。
はい。
はい。はい。ありがとうございます。はい、
ちょっと本来のテルマ探しとこう。テルマっていうのは分かるんですか？テルマって埋蔵経典ね。あの、グルリンポチェが、あの、仏教迫害を逃れるために、埋蔵されたという伝承の経典です。チベット死者の書、これや。はいはい、川崎新城さんの原点訳、チベット死者の書というのがあって、これが、どっから出てるんやろな、で、まだ今でも出てますね、ちくま書房。これはね、大変正しいというか、まあ、あの、原文に忠実な翻訳で、あと、その NHK がチベット死者の書を本出してて、これはまあ、あの、なんか、面白いから出してるでっていう本で、何しろ、あの、中沢慎一先生が監修ですから、まあね、っていう感じ。それから、ダライラマ、ダライラマ法王が、あの、ゲルクハ版、チベット死者の、これ読んだことないから分かりません。はい。あの、読んだことないから分かりません。あの、でも本来、あの、チベットの死者の書というのは、ゲルクハのものではなくて、ニンマハのものだと思います。 大山さのりさんのはなんか中古が1円で出てますね。1円すごいな。はい、ついでのことを言いました。はい、どうぞ。他の方何かありましたか。物はどこ行ったんや。じゃあ次行っちゃいましょうかね。はい。
はい。はい。では行きます。それもまた、福徳を大いに積んだ者、すなわち、高い賞章を受ける者たちは、無料校と、宮殿の楼閣などに見えて、そこに駆けつけるのです。福徳を中ほどに積んだ者、すなわち、中ほどの賞章に受ける者たちは、草の小屋などに見えて、そこに駆けつけるのです。福徳を積んでいない者、すなわち、劣った賞章を受ける者たちは、壁の穴などに見えて、そこに駆けつけるのです。彼らはそこに至って、もし事故が男性に生まれるのであるなら、母に貪欲が生じて、父に真偽が生ずることになるのです。もし事故が女性に生まれるのであるなら、父に貪欲が生じて、母に真偽が生ずることになるのです。貪欲真偽の二つにより、父母の不浄のものと周囲の式が混合した。それ以降、下に説明するように、38週間に母の胎に従すること、日体経に説かれています。あるもの、日体経には8ヶ月または9ヶ月または10ヶ月の間、従することもまた説かれています。あるものについては決定していなくて、60年の間、母の胎にいたこともあります。調べた語句は、貪欲は三毒の一つ。真に、怒り、憎悪、識、認識作用、機能に認識する心、注釈34のタルゲンの308ページにより、60年の間母の胎にいたこともありますというところで、中略、若いビクは思想に対して粗悪語を語り、あんたは60年間異質から出るなと言った、アラカンに対して怒って粗悪国王をした家宝として60年間母の胎内にいたと説かれていたとありました。感想と疑問は、福徳を積んだ者は宮殿などの高いところから生まれ、福徳を中くらいに積んだ者は草の小屋に生まれ、福徳を積んでいない者は壁の穴などから生まれるということを解釈しました。宮殿と壁の穴のあまりの差に驚き、壁より藁の方がさらに下なのかと思いました。男性に生まれるなら母に貪欲が生じて父に怒りを生じること、女性に生まれるなら父に貪欲が生じて母に怒りが生じることとは、異性の親に対して焼き餅を焼いたり嫉妬をするということなのかなと疑問に思いました。ここまでで何かお話ありますでしょうか。
ありますでしょうか。これ通るかかな、違ったっけ、増上かかな、通るかやね。生まれる場所については移住区かで、でその場所の中でどういうふうに生まれるかが決まってくるのかな、そうでもないのかな。とにかくその税過去生の福徳の量によって、いいところに生まれたり、壁の穴の中のヤモリかなんかに生まれたり、その藁の中のイモムシに生まれたりするわけですね。はい。
先生すいません。男性に生まれたら、お父さんに、怒りを生じる、
なんかフロイト学説みたいですね。
そうですね。
フロイトに先んずること2000年。2000年もいかへんか、1000年、ガンポパ大師がこうおっしゃいました。どうなんでしょうね。男の子ってやっぱりお母さんが好きでお父さん嫌いで、女の子ってお父さんが好きでお母さん嫌いなんでしょうかね。一般に。まあケースバイケースよね、そんな。 他何かありますか。
あ、すいません、中井です。
はいはい。
あの、質問というかなんですけれども、この、壁の穴とか藁の、に生まれるとかっていうので、その、私も虫っぽいものをイメージしたんですけれども、ここは、人の忍の句のところを思うと、全部これは人としてこうどういうところに生まれるかっていうこと
で。ああ、なるほどね。そうなんや。なんか、もう、一番最初のとこに、大正、乱小、失笑、化粧と並んであって、それでほとんど母の体からやから、ここは一般にその生き物、主生が生まれる時の話かもしれんですね。
うん。ちょっとそこが分かりにくいなと思って。
ちょっと分かりにくいです。はい。
はい。もしそうだとすると逆にこの、なんだ、宮殿の楼閣とかいうのは、天とかそういうののことも示しているのかなと思って。
かもしれない。要するに、今までこうやってその中と、それからその生まれるとかの話がなかったので、一度も。で、ここでまあ、全部をまとめてやってんじゃないかなという感じがするんですけど。だから、その、六道みんながそうだというのは、まあ、化粧で、地獄に生まれる人とか、ああいうのも一応話に出てきてるから、あ、それはクシャロンって言ったのかな。はい。一応全部だと思ってるんですけど。
はい、わかりました、はい。ありがとうございます。
で、自分はどこでしょう草の小屋ぐらいかもしれんなと。もうちょっとやっておこうかな。山に登るって何やろうねと。葉っぱの家かもしれんな。はいはい。じゃあもうちょっと行きましょうか。いいですか、はい、
はい。はい、次行きます。それもまた、第一週の時、母の胎において、熱い鍋の中に煮られて炒められるほどに、体の根と色は、具にと耐えられない苦を経験します。それは膜というのです。それの形は米の粥、または乳酪の表面にできた薄皮と似ています。それから第2週には、母の胎からまた、すべてに触れるという風が生じて、胎に触れるので、地、水、火、風という4種類の貝が現れることになるのです。それは胞というのです。それの形は乳酪、または素の固まったものと似ています。それから第3週には、母の胎から包むものという風が生じて、その胎に触れるので、4つの貝が極めてよく現れることになるのです。それは軟骨というのです。それの形は鉄のさじまたは蟻と似ています。それと同じく適用します。第7週には母の胎から渦巻くものという風が生じます。その風が胎に触れるので、2本の手と2本の足を生気させるのです。その時力持ちの人により子分から引っ張られ、他の人により投げられることにより広げられるという句が生じます。それと同じく適用します。第11週には母の胎から穴が現れるという風が生じて、胎に触れるので9つの穴が生ずることになるのです。その時、新たな傷に指が起こすほどの苦があるのです。これは、根ですかね。感覚を起こさせる器官です。根、はい、ありがとうございます。感覚を起こさせる器官としての目、耳、鼻、舌、身の五感。
現に、微、舌、身。
すみません。現時、
に、
み、
に、
び、現に、
微、舌、
舌、
身。
身。ありがとうございます。現に、微、舌、身の五感。四種類、地、水、火、風の、
地、水、火。
すみません。地、水、か、ふの会。仏教の元素説で物質の構成を地、水、か、ふで説く。9月5日の丸山さんのところでも出て ってくださってました。地、硬さを本質として保持する作用。水、湿性を収め集める作用。火、熱さを本質として成熟させる作用。風、動物を成長させる作用。海、本性を保つもの。軟、柔らかなこと。乾燥と疑問など、ここでは風によって鯛が成長している様子、第1週から11週が書かれていると思いました。膜は牛乳を温めた時に貼る膜みたいなものでしょうか？タンパク質みたいなものなのでしょうか？力持ちの人により、子分から引っ張られ、他の人により、投げられることにより、広げられという句のところで、投げられて広がるっていうところが分かりにくかったです。9つの穴とは、小倉さんが調べてくださった地獄の話でも出てきました。この目、耳、口の肛門とかの穴だと思うのですが、以下辞書に載ってたんですけど、今思ったらやっぱり体の穴のことかなと思いました。ここまでで何かお話ありますでしょうか？
何かありますでしょうか？一番最初に、その、根と式は、根っていうのは感覚器官ですね。
感覚器官。
で、その感覚器官を式が、捉えて感覚するわけね。
はい。
現に微絶、心が根で、それを意識という式が捉えますので、で両方ともしんどい目に遭うんだそうです、最初ね。
はい、
でその時は膜ってそのアルブダっていうんだけど、どんなもんか知りませんね、誰も。チベットグメルメルポってね。まあ、顕微鏡で見たら、最初のその、母の、卵子と父の精子が、交わって一つの細胞が、分裂し始める、その時期のことを言ってるんだと思います。で、それから2週目にはですね、風というので風って思うが良さそうに思うんだけど、
風、はい、
地水火風の風ですからね。
あ、はい、
はい、それがその風っていうのは、特にチベット語では風ルンっていうのは生命のエネルギーのことを意味しますから、生命エネルギーがなんかそれに体に影響して、それで治水化風というふうにこうちゃんとこう分かれてくるんだと、物質としての形をだんだんきっちり取ってくるんだということだと思いますね。それからその次の包むものという風があって、それで一層その治水化風がはっきりしてきて、その初め何個すごい変な字やな、ペシン、骨ができ始める。この辺やっぱりね、インド人もチベット人も肉食民族で、その動物をいつもこうさばいて、でその子宮の中にある赤ちゃんをね、人間じゃなくても見てますので、割と正確ですね、実際に起こってること。今現在の発生学なんかと比べて、そう嘘書いてないな。で第7週目には手足が出てきて、それまで芋虫みたいな形なんだけど、手足が出てきて、でこうギュッて引っ張って、そのもともと芋虫型のやつが手足がこう引っ張って作られるという意味だと思うんですね。
はい。
それからその後にそのだんだんと目とか、耳とか引っ込んで作られる。これも本当にそうなんです。人間の体って鼻とか口とかって始めなくって、それがポワンとこう開いてできていくんですね。だから割とそのお腹の中にいる胎児の発達を解剖学的にちゃんと見て言ってるなぁと思います。はい、
ありがとうございます。先生、投げられて広がる、
なんかギューっ と、はい、なんか見えない風がこう、うん、手足を引っ張ってギュッて伸ばして粘土細工みたいにこう芋虫型のところで手足を作るという意味だと思うんだけど。
ああ、ありがとうございます。
はい、いいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
他の方大丈夫ですか。では次へ行きましょう、はい。まだだいぶたくさんある、
はい。はい。さらに母が不均等で冷たい食べ物によるなら、裸の体を氷に投げた。なんで、すいません。ほどの苦があるのです。同じく極めて熱い食べ物と極めて酸っぱい食べ物などによってもまた苦を生じます。母があまりに多くの食べ物を食べた時には、岩の間に圧搾されたような苦があるのです。少ない食べ物を食べた時に、虚空に吊り下げて離すような苦があるのです。激しく行った、または飛び跳ねた、または転んだなら、山の斜面を転げ落ちたような苦があるのです。乱欲を多く行うとき、棘の鍵により絡め取られたような苦があるのです。第37集には、怠惰と知ることにより、不浄の思いと、臭い思いと、真っ暗の思いと、牢獄の思いと、全く嫌悪にして、外に出た、出たい思いが生ずることになるのです。第38集には、母の胎から花を集めるという風が生じます。その風が胎に準するものを転じて、小の門の脇に向かわせるのです。その時、鉄の機械に乗せたような苦があるのです。そのように、その限りに胎の温かさ、すなわち、熱い鍋と極めて熱い銅のようなものにより煮られて炒められます。28の異なった風が触れて動揺させられます。母の血などの栄養により成長させられ、生じさせられるので、膜から始まって全身が完成するまでの間になったのです。そのようにまた日体鏡に最初膜から肉の泡として生ずることになる。泡から軟骨が生じる。軟骨は肩獅子になる。肩獅子が変容して頭と手足の獅子が生じたので、骨が和合して体が成立している。すべては合の因から生起していると説かれています。乾燥疑問など、母が冷たい食べ物や熱い食べ物や酸っぱい食べ物を食べた時に苦を生じることが分かりました。多く食べ過ぎた時に圧搾された苦はイメージできるのですが、少ない食べ物を食べた時に虚空に吊り下げて離すような苦のイメージが分かりにくかったです。37週になると、胎が臭い思いと真っ暗な思いと牢獄のような思いに嫌悪感を抱き外に出たいという思いが生じることが分かりました。38週の熱い鍋と極めて熱い銅なものに、ようなものにより、煮られて炒められるの部分は、第一週の熱い鍋の中に煮られて炒めるほどにという、同じ句なのかなと、似ているのではないかなと思いました。最後の疑問ですが、28の異なった風とは、ここでは6つの風しかわかりませんでした。あと27の風はどんなのだろうなかなと思いました。ここまでで何かお話ありますでしょうか？
何かありますでしょうか。まあだんだんお腹の中で大きくなるけど、お母さんが、いろんなものを食べたらいろいろ起こるんだよね。と例えばお酒飲んだりね、それから睡眠薬飲んだりね。すると、子供に影響ありますよね。はい、だから、はい、まあ、熱いもの、冷たいもの、酸っぱいものね、昔の人の考え方で、今だってやっぱりお母さん食べるもので子供の生理的な状態変わると思います。うん、だから、はい、ここに吊り下げて話すようなことは目が回るんじゃない、はい、その食べ物少ないから。
ああ、目が回るってことですか。
ああ、クラクラクラクラっと。だから、妊娠中にあんまり激しくエッチをしますと、うん、あれあれあと子供がびっくりするとか言ってありますので、あまり激しいセックスをやめになるようにということでしょうね。 それから、もう中の中にいるときに、その暗いなぁとか、狭いなぁとか、汚いなぁとか、思うかなぁ、どうかな、わかりません。はい。匂いはね、あんまりないですけどね、用水は、透明ですし、ひどい匂いもないように思いますが、はい。
もう、はい。先生、風の22の風。
うん。あとはわからん。はい、また、こんなんグシャロンかどっか探したら出てくると思いますが、はい。まあ、昔の人の想像ですから、あんまり突っ込んで考えなくてもいいじゃないですか。
あ、はい。わかりました、
はい。他の方何かありますか？
はい。
はい、はい。
はい。まあ、感想なんですけど、自分で覚えてないだけでこういう句を味わってきたんだなって、なんか、変な感じがします。
うん。
はい。
これもだから、感想を、ずっと一つ一つここに書いてある通りに、こう、ビジュアリゼーションをする瞑想法があるんですよ。お腹の中1周目とか2周目とか。うん。やる人は昔はいたみたい。
あ、そうですか。
はい。
はい。しかもあれですよね、これ、要するに、輪廻を抜けなかったら、またこれ繰り返す。
またこれ。そうね、これ。毎回これ。
うわぁ。うわぁって。やってられます。
外へ出てきた、ですね、そのお腹の中にいる時の赤ちゃん、どんな風かしら、ね、やっぱりね、そのお産を、一応医学生はね、2例を3取り上げないと卒業証書もらえないので、私も2人だけお産の、手伝いしたことあるけど、うん、やっぱ赤ちゃん大変やね、お母さんも大変やけど、赤ちゃんもすごい大変ですわ、あれは。疲労困憊して出てきますもん。はい。中井さんどうですか、お産。お産と関係してたよね、一時ね。はい。
関係してましたね。はい。何人か赤ちゃん受けましたけど。はい。そうですね。
あれね、な赤ちゃんの側もすごい大変やね。お母さんも大変だけど。
本当にね、これから後に出てきますけど、赤ちゃんが生まれる時を決めてるんだなっていうのがよく分かって、本当にそうだなと思いながら。
いよいよ近藤さんの話になりますね。
はい。
はい。行きましょうか、そっちへ。
はい。はい。
どうぞ。
はい。はい。それから顔を下に向けるという風が生じます。その風により、その体は頭が下に反転して手を伸ばして外に出ることになるのです。その時、鉄の絞り出し器の穴から引き出されるような苦があるのです。あるものは体の中で死んでから出ることになります。あるものは母と共に死ぬことになります。またそれは生まれてから地に落ちた時に、棘の穴に投げ込まれたほどの苦があるのです。後の時に皮膚が剥けて、壁のヘリに移ったほどの苦があるのです。そこに時間のその限り流するのです。病苦の大小はそれと似ています。狭い狭くないのはそれと似ています。闇が暗い暗くないのはそれと似ています。上不上はそれと似ています。現在どれほど欲が大きなものであっても、不浄の汚物の穴にあなたは3日いなさい。蓋を置いて3日のうちに金3両施すというとしても、誰もそんなことはできません。鯛の苦はそれよりひどいのです。そのようにまた、実所感に極めて耐えられぬ臭い不浄であり、絞ることにより閉じ込められた、極めて狭い真っ暗闇にある鯛に従している地獄のようなものの中には彼は入ってから、体はすっかり折り曲げて大きな苦を辛抱することが必要ですと説かれています。それについて信ずるならば、一回体に入ることもまた誰ができるのかと思います。三両とは金銀の重さで1両約16グラム。現在のお金に関して1両は約10万から13万円とネットに載っていました。ここでは出産時の様子が書かれているのと思いました。鉄の絞り出し器の穴から引き出されるようなことはとても具体的なのでイメージしやすかったです。胎の中で死んでから出るということは死産のことかと思いました。後の時に皮膚が剥げて、壁のヘリに擦ったほどのことは、胎が産道を通過している苦かと思ったのですが、どうでしょうか。 疑問なんですけど、本文中の病苦の大小のそれとか、狭い狭くないのそれ、闇が暗い暗くないのそれ、情不情のそれっていうのは、それは何を指しているのでしょうかということが、はい。誰か教えていただければありがたいんですけれど。はい。
はい。仏教は、大体男の、うんお坊様が多いですから、だからその女の人に欲望を持たないようにですね、とにかく女は汚い、臭い、やらしい言うて言いまくるんですよ。ここもやっぱりこういう話をお坊様方にすると、お坊様がええなぁ、女ええなと思ってはいけないので、それでむちゃくちゃ汚いんやでとか、むちゃくちゃ臭いんやでとかいう風に書いてあるんだと思います。
なるほど。
大体チベットなんかだと、まあ小学校ぐらいの時に出家をするわけね、
はい、
でそれから女の人と実際に個性的な関係は一生持たないで暮らします。でまあ、それでも思春期になりますとその性欲出てくるじゃないですか。その時にその一生懸命女は汚いぞって、女は、あれは不浄や、あれは臭いぞ言うてやらないとつい非行に走るでしょ。だからどの仏典もね、女性についてむちゃくちゃ書いてある。それは女性蔑視というよりはその若い男の坊さんたちを守るためですね。
ああ、なるほど。
他何かありますか。これも割とリアルですね。お産の様子としてはね、昔は日本でもそうでしたけど、多くの国ではね、お母さんがこう天井から紐でぶら下がってね、それで立ってというかしゃがんでる、そうやってお産したんですよ。それ一番ねお産しやすいんです、実は。今でも天井から紐でぶら下がるのが、でうんちするのと一緒ですからね、和式便所でうんちするみたいにしてお産したんですけど、今やってその分娩台使って、あれね、母親の都合じゃなくて医者の都合なんです。あれが一番処置しやすいんですよ。ほんで今は普通分娩台でお産しますが、あれはお母さんにとっても子供にとってもやりにくい方法だと思います。はい、まあどうでもいいことですけど。他の方何かありますか。
あ、中井です。
はい。
まあ、昔は本当に、こう、出産って赤ちゃんもお母さんも死ぬ可能性がすごく高いことやったやな、確かに食うやんなと思いました。
思います、本当に。うん、今はね、赤ちゃん死んだら訴訟されるような世の中なんだけど、昔は赤ちゃん死んでも母親死んでも当たり前で、要はまあ両方とも生きてたなというような、そんなことだったんですよね。
はい。
三尺熱って言って、僕らお医者さんならんでしょ。19世紀の終わりくらいまで、産科医がですね、もう外科医もあんま手洗いをちゃんとしなかったんですよ。で、汚い手で赤ちゃん取り上げるもんだから、それでね、そのお母さんに汚い細菌が感染して、それでなんで出血たくさんしてますから感染しやすい状態になっているので、それでその三尺菌ね、お産した直後の時期によく感染症になって死んだんです。で、それをあるお医者さんが、手をちゃんと消毒したらそういうことは起こらない言って、論文書いたんですけど、なかなかねそれがね認められなくって、長いことお母さんはそれで死んでました。だからたとえその産科医とか産婆さんとかに見てもらっても、かえってその産婆さんが不潔なのでそこから感染するようなこともあったみたいです。まあ他今日は産科学の講義ではありませんので、何かありましたら 割と、割と、まあ、我々医学側の人間から見ても、そうむちゃくちゃは書いてないな、一応ちゃんと観察して書いてはるな、とは思います。
はい、すごく感心しました。感心したらいけないけど、すごいなと思いました。
うん、よう知ってるね、はい、あんたって。
はい、
う
ん、はい。
そうです。はい。
先生、最後に質問なんですけど、はいはい、日体教の和訳本っていうのはあるんでしょうか？
うん、あるはず。えっ、ー、とですね、うち探したらあると思う。はい、
なんか読んでみ、
教蔵に読みたいですから、探してお
きます。ちょっとなんか興味が、はい、興味が湧きました。
はい、探しておきます。
は
い、
ありがとうございます。はい、多分、ね。ありがとうございました。
今日が、今日がですね、10月19日で、来週の火曜日はすみません、お休みをさせていただきまして、それで、26日の日に、中井さんが、この続きをお願いいたします。
はい。
はい。はい、それでは、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今大丈夫だ。では、最後のお経を読みましょう。